んなメロディーはどう？始まりました。こんなメロディーはどうのコーナーです。このコーナーでは皆さんよくご存知のあの歌の曲を僕なりにアレンジして聴いていただく、もしくは僕の未発表デモソングを聴いていただく、または僕のすでに発売されている楽曲を僕の解説付きで聴いていただくというね、どれかをやっているわけなんですけれども、今回は前回に引き続きまして、この千と一夜の物語というアルバムのね、楽曲を紹介していくわけなんですが、もうだいぶ後半というか最後の方になってきましたね。前回少年という楽曲をね、聴いてもらったんですけども、今回はもしも今が最低だったらという楽曲を聴いてもらおうかなと思います。まあ、タイトルの通りね、歌詞の内容はつまり今が最低だって思う状況だったら、つまり、まあ、これからこう良くなっていくしかないんだから頑張っていこうよって、そういう内容なんですけどもね。もうこの楽曲イントロでピアノを弾いてるんですけども、このピアノのフレーズね、なんかずっと前からこういうの作りたいなと思って頭の中にあったイメージをちょっと弾いてみたら、なんかいい感じになってきて楽曲になったっていうところなんですけれども、このイントロのピアノの裏でね、ピコピコシークエンサーっていうフレーズが鳴ってるんですけども、このシークエンスフレーズね、普通だったら、まあ、今の僕だったらね、それ作るときにこうディレイっていうエフェクトを使って作るようなフレーズなんですけども、あえてこう音楽を作り始めた頃のですね、まあ、中学3年生とかね、高校1年生ぐらいの頃にやっていたような感じでちょっと作ってみたんですよね。でその作り方がどういうものかっていうと、まあ、このシーケンスのフレーズに普通だったらディレイってエフェクトをかけて何回もこう残響、まあ、反響させるわけなんですけども、それをですね、あえてシーケンスフレーズを重ねて取ってですね、でそれをこう左右にパンを振ることで、パンっていうのはあの左右の定義のことなんですけど、それを振ることによってまるで響いてるかのように聞かせるっていう、そういうフレーズなんです。というのもですね、このもしも今が最低だったらっていう楽曲のメロディーラインがね、なんとなくこう高校生ぐらいの頃に作っていた僕の楽曲のイメージにちょっと似てるなっていう気がしたので、まあ、そういう風にね、ちょっとノスタルジックな気持ちでそんな感じで作ってみたんです。ではお聴きください。野球深夜千と一夜の物語より、もしも今が最低だったら。イントロのところはピコピコって音がどういうものか分かってもらえたかなと思うんですけれども、これね、普通だったらこうディレイを使うところをわざわざシーケンスフレーズを重ねて、そういう風にね、まあ、左右にパンを振って響いてるような感じにしてるっていうことなんですけども、まあ、そういう作り方をね、思いついた時になんていいこと思いついたんだと思ったわけなんですけども、まあ、それもね、結局ディレイのエフェクトを持ってなかったからっていうか、まあ、そのシンセサイザーでは使えなかったからっていうだけのことなんですが、でもとにかくね、こうできないことがある時に何か違うことを使って同じような効果を出せないかなって頑張って考えてたなって、昔の自分偉いなと思っているところなんですけどもね。でも考えてみるとね、何でもできるよって状況になってしまうと、こうその何でもできる状態に頼ってしまうんですが、何もできないっていうか、こういうことがしたいんだけど今の状況じゃ難しいなっていう時には、なんとかそれをやるために工夫しようって気持ちが出てくるものですよね、人間ってね。だから、まあ、僕はね、ああいうことを考えたってことはすごくいいことだと思いますし、その他のことでもね、まあ、その時にできることでなんとか自分が思い描いてることを実現しようと思って努力してきたってことは、まあ、素晴らしいことだったんじゃないかなと、まあ、自画自賛ですけどそう思ってます。で僕の場合は大体ね、メロディーが全部できてから歌詞を書くってことが多いんですけども、とにかくこの楽曲に関してはね、アレンジも全部終わってから歌詞を書いたんですよね。で まあ、出来上がった音を聞きながら歌詞のイメージをどんどん膨らませていったんですけども、その時に頭の中に浮かんでいたのがですね、昔終電で自宅に帰ろうと思っている時に電車の中で思わず眠ってしまって気がついたら終着駅に着いていたっていう時のことですね。でその時僕別にポケットの中にお金がなかったわけでも何でもなくて、駅前にはタクシーもいたんですけども、まあ、でもななんか駅2つ分ぐらいだしとりあえず歩いてみるかなと思ってですね歩いてしまったんですね。うちでね駅2つどころか3つか4つぐらいあったかなと思うんですけども、でもね歩いてみたらまあ思っていたよりも距離は長かったですね。電車で行くと、まあ、数分ぐらいの距離なので、まあ、そう大したことないかなと思ったんですけど、意外と距離があるんだなと思ったんですが、まあ、でもねそうやって歩いてみたらですね、今まで知らなかったそのよく知ってると思っていたその沿線の景色がね、意外とはこんなもんがあるんだとかこんなところもあるんだなっていうことが分かって面白かったっていうこともあってですね、まあ、これ考え方ですけどもね、要するに終電に乗っていて、つまり帰ってくるための電車がないという状況で自分が降りるべき駅を寝過ごしてしまったなんていうね最低の状況でも、まあ、考え方によってなんですけど、まあ、もちろんタクシーで帰ってきたって良かったんですが、ちょっと歩いてみようかなって思ったことによって、まあ、面白い新しい発見があったりとかね、まあ、ポジティブに捉えることもできるんじゃないかなっていうことを思ったんですよ。その時実際ねこの改札を抜ける頃にはねもう最低だなと思っていたんですけど、でも歩き始めてしまったらね意外と結構楽しくなってきて、僕そういうとこあるんですけど、なんか嫌だなと思っていたはずなんですけど意外と楽しくなってきて、あまあこれもいい経験かなって思ったんですよね。ですからまあどんな状況だってね自分の考え方とか心持ち一つで変えることはできるっていうか、とりあえず捉え方を変えることはできるなっていうふうに思いましたので、まあ、そんなことをこの歌に書いてみようかなと思って歌詞を書いたんです。本当に人にもよるかもしれないんですけどもね、その最低な状況になってしまった時にドーンと落ち込んで何もしないっていう人もいるかもしれないんですが、まあ、だったらもう最低な状況になってしまったんだったらそれをそれでちょっと楽しむ方法はないかなって心を切り替えるってことはすごく大事だと思うんですよね。まあ、そんな風なことをね皆さんもこの歌を聴いてもらって感じてもらえたらいいなと思って歌詞を書いてみました。あ、そうそう、アレンジの面でねちょっとこの楽曲変わってるかなと思うっていうか、自分としては変わってるかなと思うのは、僕の楽曲でねあんまり頭打ちのリズムって使わないんですけど、この楽曲 そのサビの部分ってスネアドラムが頭に来る頭打ちのリズムになってるんですよね。ですからそういう意味でも若干こう今までの楽曲とは違うアレンジになってるってことを感じてもらえたら嬉しいなと思いつつ、そろそろ解説を終わろうかと思います。お聴きいただきましたのは野球深夜千と一夜の物語よりもしも今が最低だったらという楽曲でした。このアルバム楽曲は各配信会社で配信中ですし、 CD が欲しい方はインターネットやヤフー店をぜひご利用ください。以上。